声の佐賀県議会だより、ナンバー65、2025年6月1日発行、令和7年2月定例会、4月臨時会、政策発行、佐賀県議会事務局政務調査課、録音編集、佐賀県立視覚障害者情報交流センター、今後の主な内容をご案内します。令和7年2月定例会、4月臨時会の概要など、本会に質問、主な代表質問と15人の議員が行った主な一般質問と答弁用紙、委員会の概要、各常任特別委員会の主な審議事項など、委員会構成など、以上の内容でご案内します。なお、議案に対する議員の評決態度、賛否は、県議会ホームページで公表しています。佐賀県議会から、議案等の審議結果から、議案件名一覧で検索してください。県議会ホームページから、佐賀県議会映像配信や会議日程、会議録などがお聞きいただけます。佐賀県議会で検索してください。QR コードがあります。令和7年4月臨時会で新しい議長と副議長が決まりました。令和7年4月臨時県議会、会期4月22日から4月24日において、正副議長の選挙が行われ、第56代議長に宮原真一議員及び第86代副議長に八谷克幸議員が就任されました。また、競馬組合議会議員の選挙、各常任委員会、各特別委員会及び議会運営委員会の委員の選任、並びに政府委員長の御選が行われました。委員会構成などは8ページに記載しています。令和7年2月定例会、概要、会期、2月14日から3月17日。令和7年2月定例県議会では、人を大切に世界に誇れる佐賀づくりを基本理念に、本県の飛躍のため時代に即した施策を時期を逃さず実施するための令和7年度当初予算案について、提出された17件の予算案が原案の通り可決されました。また、令和6年度補正予算案については、提出された17件の予算案が原案の通り可決されました。令和7年度当初予算関係、令和7年度一般会計予算、総額約5130億2100万円、対前年比 1.4% 減、など、計17件、令和6年度補正予算関係、令和6年度一般会計補正予算、減額後総額約5456億3800万円、対前年比 3.9% 減、など、計17件、令和7年2月定例会で条例などが次の通り可決されました。条例、23件可決、佐賀県有明海漁業振興保障基金条例。内容、有明海漁業の振興を長期的かつ安定的に図るため、基金を設置するもの。佐賀スポーツピラミッド構想推進条例。内容、佐賀スポーツピラミッド構想の政策を総合的かつ計画的に推進し、スポーツの力を生かした世界に誇れる人づくり、及び地域づくりを進めるもの。他、21意見書、3件可決。性犯罪の再犯防止の取り組みへの支援の強化を求める意見書。日米地位協定の見直しを求める意見書。適格請求書等保存方式、インボイス制度の見直しを求める意見書。その他の議案などは、 令和7年2月定例会議案採決結果一覧表にあります。QR コードがあります。自由民主党ネクスト佐賀の会派届が提出されました。令和7年4月1日付で、自由民主党佐賀県議会議員団から、石倉秀里議員ほか10名の退会に伴う会派所属議員数変更届が提出され、新会派自由民主党ネクスト佐賀の会派届が提出されました。なお、4月1日現在の各会派の所属議員数は、自由民主党17人、自由民主党ネクスト佐賀11人、県民ネットワーク6人、公明党2人、日本共産党1人となります。自由民主党ネクスト佐賀、石倉秀里、土井敏之、岡口茂文、原田久夫、蜂谷勝之、貞松和夫、池田正康、広川貴教、古賀和弘、一ノ瀬優子、田中秀和。本会議質問。各議員が行った質問の中から一部を紹介いたします。質問議員、質問順です。令和7年2月定例会当時の所属会派を記載しています。代表質問。2月21日金曜日。土井敏之、自由民主党。野田正人、県民ネットワーク。一般質問。2月26日、水曜日。木原芳文、自由民主党。江口義則、県民ネットワーク。木村雄一、公明党。岡口茂文、自由民主党。一ノ瀬優子、自由民主党。2月27日木曜日、石丸太郎、自由民主党。藤崎照樹、県民ネットワーク。富田光輝、自由民主党。池田正康、自由民主党。酒井幸森、県民ネットワーク。2月28日、金曜日。井村理恵子、自由民主党。蜂谷勝之、自由民主党。桃崎祐介、自由民主党。宮原真一、自由民主党。古川博憲、自由民主党。政策総務、今後の県政運営について。質問。知事就任10年、自発の地域づくりや国の根幹にかかる国会議員の定数問題なども含め、知事の目指す地方創生とは何か。また、3期目の折り返しを迎える中、これまでの成果や3期目の残り2年について、どのように県政運営に当たっていくのか。答え。地方創生は、地域が地域の実情を踏まえ、自らが考えていくという視線が大切。この自発が地方を成長に導く。食料安全保障の重要性も高まっているが、食料で国家を支えているのは地方。一方で、日本の方向性を決める国会議員の定数は、衆議院小選挙区では、九州7県と東京都が同じ30。現行のままでは、食料を供給できない都市部の議員が、食や農などの問題を議論していくことになるが、できるのだろうか。今後とも強く警鐘を鳴らしていきたい。10年の成果について、道半ばだが、最近は若い人たちが佐賀を好きと言ってくれているように感じる。一つ一つ種をまいてきたことが実りつつあるようにも感じるし、実らせなければいけない。肥前佐賀幕末維新博覧会、佐賀アリーナ、佐賀2024など、様々なソフト、ハードの取り組みを 一過性ではなく、その先の人づくり、新たな価値の創造につなげていかなければいけない。知事就任以来、人を大切に世界に誇れる佐賀づくりを県政の基本理念として行ってきた。今後、気候変動や国際社会の分断など、様々な不確実性が増していく中で、佐賀県の中で人材が育成され、イノベーションを起こし、佐賀の地から新たな価値を作っていきたいと考えている。その先には、楽しみな佐賀の未来があると信じている。政策総務。今後の財政運営について、質問。今後の財政運営についてどのように考えているのか。答え。今回、当初予算の編成にあたって試算を行った結果、これまでの試算と同様に、今後も安定的で健全な財政運営ができるものと判断している。試算上、公債費の伸びや一定程度の金利上昇を見込んでおり、これまで確保してきた県債管理基金や大規模施設整備基金を最大限活用しながら対応していく。投資的経費については、今後も一定の水準を確保しながら、さらに県立大学の整備などの大型事業を予定している。その実施にあたっては、国庫支出金や交付税措置がなされている地方債を最大限活用できるようにするなど、あらゆる財政的工夫を行っていきたい。政策総務。県民の県立大学への理解について。質問。昨年12月に行われた県民世論調査によると、県立大学構想に対して賛成が 47%、反対が 25% であり、県民の理解が広く進んでいるとは到底思えない。県民の理解は深まっていると考えているの。答え。県立大学は、これからの佐賀県の未来を作る上で欠かせない必要な機能であると考えており、一つ一つ段階を踏んで開学に向けた準備を進めている。県民の皆様には一定程度理解されているものと思うが、県立大学特有の意義や果たすべき役割を伝え、さらに理解が深まっていく努力をしていきたいと考える。県立大学に多くの人が様々なスタイルで関わることが県民の参画につながり、さらにいい大学になるものと考えるため、広報、情報提供については、世代や業種などに応じて、それぞれの関心事に答えられるようにするとともに、メディア、SNS、シンポジウムなど、やり方も工夫したい。政策総務、佐賀駐屯地、仮称、周辺の環境配慮について、質問、佐賀駐屯地、仮称、の開設が目前に迫り、騒音など周辺環境について不安を感じる方も多くなると思う。防衛省は周辺環境に対してどのような配慮を行っているのか。答え。本年1月末に防衛省から示された駐屯地における航空機の運用計画案では、騒音に配慮し、住宅の少ない空港南側の飛行を基本とすること、有視界飛行時の円滑な離着陸のために設定される上州経路上では高度300メートル以上、上州経路外では高度500メートル以上を確保すること、必要に応じて住宅地や病院などの上空の飛行を回避することなど周辺地域の環境への配慮が示されている。騒音や大気質への影響についても、シミュレーションなどによる予測結果を示した上で、どちらも周辺環境に与える影響は少ないとしている。引き続き防衛省には、周辺環境に配慮し、一つ一つ丁寧な対応を行っていくよう求めていく。県民環境、有明海再生加速化対策交付金について、質問。12月の政府予算案では、既存の有明海特措法に基づく有明海再生事業に加え、新たに有明海再生加速化対策交付金が創設された。県はこの交付金にどう対応していくのか。答え。この交付金は、これまでの有明海再生事業における調査や技術開発などの知見を活用し、 漁業環境改善や水産資源回復の加速化のための取り組みに対して支援するものだが、交付金を活用した具体的な取り組み内容は、今後、有明海漁協が検討し決定されることになる。県としては、これまで二枚貝の生息環境改善や、より効率的な採苗技術の開発などを行ってきた。また、今年度からは、新たに、佐賀大学などと連携し、精度の高い海峡予測システムの開発や、海苔網を冷凍庫に入れる前に水槽内で色落ちを回復させる技術の開発にも取り組んでおり、こうしたことも含め技術的な助言も行いながら漁協に寄り添って対応していくこととしている。健康福祉、情報保障サポーターの育成について質問。県は佐賀2024において情報保障サポーターとして活躍した方々の今後の活動を支援すると聞いている。手話通訳や要約筆記に携わる人材の裾野拡大などにつながることが期待されるが、情報保障サポーターの育成をどのように行うのか。答え。情報保障サポーターに今後も手話や要約筆記を広める存在になってもらえるよう、県内の手話サークルや要約筆記団体に全面的に協力いただき、スキルや習熟度に合わせた学習会を県内全域で開催することとしている。さらに、一定の技術を身につけた後、実践を通した学びを得てもらうために、スポーツ大会や各種イベントなどに派遣される手話通訳者や要約筆記者と一緒に活動してもらうことも考えている。情報保障サポーターとは、聴覚障害のある方への情報提供やコミュニケーション支援を行う方々。産業労働。コスメティック構想の推進について質問。コスメティック構想の展開に向けて今後どのように取り組んでいくのか。答え。これまでの取り組みでコスメビジネスに関心のある方が多数いることを実感している。令和7年度はコスメ企業だけでなく、異業種や学生、生産者も含めて、コスメビジネスに熱意がある方が参加、交流できる機会をさらに創出する。そこに専門家も加わり、コスメと異業種のコラボなど、アイデアを新事業につなげるチャレンジを後押ししていく。さらに海外展開も推進し、コスメ企業とのネットワーク拡大や、企業誘致を進めるため、コスメの取り組みや成果、今後の展開などを国内外に情報を発信していく。コスメティック構想とは、唐津市や玄海町を中心とする北部九州地域にコスメティック産業を集積させ、コスメに関連する自然由来原料の供給地となることを目指す構想。コスメティック構想10年の成果の棒グラフがあります。佐賀県内の化粧品生産額の推移、経済産業省生産動物体統計調査をもとに、佐賀県コスメティック産業推進室作成、2014年から2023年 2.1 倍に、全国平均推移 0.9 倍、グラフの説明。縦軸は金額。単位は100万円。横軸は2014年から2023年の年次です。年次ごとに読み上げます。2014年、63億9200万円。2015年、75億9300万円。2016年、82億2100万円。2017年、78億8400万円。2018年、78億7800万円。2019年、93億2000万円。2020年、112億8200万円。2021年、 120億2900万円。2022年、130億3700万円。2023年、135億3400万円。グラフ終わり。農林水産、いちごの生産振興への取り組みについて質問。佐賀県のいちごの主力品種であるいちごさんは収益性が高いものの、最近の夏場の高温により生育が遅れ、年内の出荷量に大きく影響したと聞いており、対応を急ぐ必要があると考える。また、リスク分散の観点から、様々な品種を組み合わせた経営も考える必要があると思う。今後、いちごの生産振興にどのように取り組んでいくのか。答え、令和6年産において、JA などと連携し、高温対策技術の導入を推進してきた。また、冷蔵庫などで苗を強制的に冷却する下部冷処理技術の現地実証を行ったところ、生育が促進される効果が見られたことから、令和7年産での取り組みを拡大していくこととしている。現在、いちごさんを主力品種に絞ることで、収穫管理やパック詰め作業を大きく簡素化できており、ブランド力を生かした PR も行えていることから、まずはいちごさんの高温対策を優先して進めることとしている。高温対策技術とは、通常よりも生育を早める生産資材の活用などを指す。県土整備、道路陥没事故への対策について、質問。今年1月には、埼玉県八潮市で、痛ましい道路陥没事故が発生したが、それを踏まえ、県ではどのように取り組んできたのか。答え。県内の下水道施設は、すべて市町が管理している。管路のほとんどが、口径60センチメートル未満と小さく、多くの市町は平成10年代を中心に供用開始されており、比較的新しい状況である。よって、本県において、同じような事案が起こるとはにわかには考えにくいが、下水道事業の運営主体である県内17市町に対しては、敷設後相当年数を経過している管路について、点検の頻度を増やすことや、万一異常が発見された場合は、速やかに補修や修繕を行うことなど、下水道管の破損に起因する道路陥没事故の未然防止を要請したところである。このほか、県政全般について幅広い議論が行われ、主な質問項目。介護支援専門員、ケアマネージャーのさらなる負担軽減について。南海トラフ巨大地震について。肉用牛の振興について。県内における保育の提供体制について。不登校対策について。など。各議員の質問一覧は、佐賀県議会映像配信でご確認ください。QR コードがあります。佐賀県をもっと知るため、議会を傍聴しよう。県議会の本会議や常任委員会、特別委員会は、どなたでも傍聴できます。また、車椅子利用者、介助者各5名分用のスペース、音声自動認識技術、UD トーク、による字幕表示モニターもあります。受付開始は午前9時頃です。受付場所は議会棟1階。車でお越しの方は県庁来訪者駐車場をご利用ください。傍聴中の託児もできます。傍聴希望日の1週間前までに議会事務局までお申し込みください。対象は生後6ヶ月から小学校就学前までです。問い合わせは 0952-25-7215 議会事務局総務課まで。皆様の傍聴をお待ちしています。インターネットでも本会議、各委員会の様子をリアルタイムで視聴できます。QR コードがあります。常任委員会及び特別委員会。 総務常任委員会。付託議案24件が原案可決、3件が同意され、主な付託議案。一般会計、当初、補正、予算関係分。佐賀県有明海漁業振興、保証基金条例、案。副知事の選任について、主な質疑事項。肥前鹿島駅エリアプロデュース事業について。情報公開について。地域警察運営規則の一部改正について。有明海漁業振興保証基金案について、など。文教厚生常任委員会。付託議案17件が原案可決されました。主な付託議案。一般会計、当初補正予算関係分。佐賀県立学校設置条例の一部改正。主な質疑事項。有機フッ素化合物、PFAS について。支援を必要とする子育て世帯への取り組みについて。少人数学級の取り組みについて。少子化対策について。生徒の英語力向上について。など、農林水産商工常任委員会。付託議案19件が原案可決されました。主な付託議案。一般会計、当初補正予算関係分。佐賀県奨学金返還支援基金条例案。県営土地改良事業に対する市町の負担について、主な質疑事項。コスメティック構想のこれまでの取り組みと今後について、イノシシ対策について、海苔の安定生産に向けた今後の取り組みについて、など、地域交流県土整備常任委員会。付託議案10件が原案可決されました。主な付託議案。一般会計、当初補正予算関係分。佐賀空港条例の一部改正。主な質疑事項。SSP 部活動サポートプロジェクト事業について。むしろこれから、鹿島タラプロジェクト推進事業について、建築基準法改正について、など、佐賀空港有明海問題対策等特別委員会、駐屯地整備工事の現況などについて現地視察を行い、その後、九州防衛局企画部長の中辻亮太氏ほか4名を参考人として招致し、質疑を行いました。主な質疑事項。駐屯地開設に合わせた住民からの相談窓口の設置。オスプレイの飛行訓練ルート。日米共同訓練に加わる可能性。コハダ、この城への影響調査の状況と保障の考え方、など。新幹線問題対策等特別委員会。九州旅客鉄道株式会社を訪問し、JR 九州の鉄道事業の状況などについて説明を受け、質疑や意見交換を行いました。高等教育機関問題対策等特別委員会。県立大学検討に係る専門家チームリーダーの山口和典氏を参考人として招致し、質疑を行い、その後、執行部に対する委員会審議を行いました。主な質疑事項。入学者選抜の方向性や教育確保の見通し。県民にとって大学設置が必要な理由や目的。県立大学の設置に慎重な意見を持つ県民に対するアプローチや広報の考え方。小中学生が普段使いできる大学の具体的な利用方法。県全体をフィールドとした学生の活動拠点となるベースキャンプの設置場所や運営上の課題。県立大学で掲げる探究学習に対する校内連携などの県教育委員会の考え、など。その他の QR コード。佐賀県議会会議録。平成11年以降の会議録を検索できます。 インターネット中継、本会議委員会の様子をリアルタイムでお聞きいただけます。開会中のみです。録画放送、インターネット中継の日から4営業日後をめどに公開しています。土日祝日を除きます。令和元年以降の映像を公開しています。以上3件のご案内でした。委員会構成など、議長、宮原真一、副議長、八谷克幸、共に令和7年4月24日選出、常任委員会、委員会名、定数、委員長、副委員長、委員、年齢順の順に読み上げます。総務常任委員会、10人、委員長、中村圭一、副委員長、徳光清隆、委員、大場義弘、土井俊幸、木原宝文、江口義則、坂口祐樹、一ノ瀬優子、木村雄一、青木和典。文教構成常任委員会、9人、委員長、古川博典、副委員長、池田正康、委員、原田久夫、中本昭一、井村理恵子、田中秀和、差山清則、藤崎輝樹、古賀洋蔵。農林水産商工常任委員会、9人、委員長、広川隆則、副委員長、桃崎祐介、委員、武藤明美、石倉秀里、貞松和夫、西久保博勝、藤木卓一郎、宮原真一、下田博士。地域交流県土整備常任委員会、9人。委員長、富田光輝、副委員長、古賀和弘、委員、石井秀夫、留守重幸、八谷克幸、酒井幸森、岡口重文、野田正人、石丸太郎。議会運営委員会、定数11人、委員長、藤木卓一郎、副委員長、田中秀和、委員、大場義弘、原田久夫、野田正人、貞松和夫、富田光輝、西久保博勝、坂口祐樹、青木和典、下田博士。特別委員会、佐賀空港有明海問題対策等特別委員会、12人、委員長、石倉秀里、副委員長、青木和典、委員、留守重幸、武藤明美、岡口重文、野田正人、貞松和夫、富田光輝、田中秀和、江口義則、坂口祐樹、石丸太郎。新幹線地域交通問題対策等特別委員会、11人、委員長、差山清則、副委員長、藤崎輝樹、委員、石井秀夫、木原宝文、池田正康、徳光清隆、中本昭一、広川隆則、古賀和弘、西久保博勝、桃崎祐介。高等教育機関問題対策等特別委員会、12人、委員長、一ノ瀬優子、 副委員長、井村理恵子、委員、大場義弘、酒井幸森、土井俊之、原田久夫、藤木卓一郎、中村圭一、木村雄一、古川博則、小賀洋蔵、下田博士、監査委員、定数一人、差山清則。令和7年4月24日選に、競馬組合議会議員、定数3人、留守重幸、徳光清隆、共に令和5年5月11日選出、坂口祐樹、令和7年4月24日選出、大学生の皆さんとの意見交換会を開催しました。3月に佐賀大学の学生の皆さんと県議会議員との意見交換会を開催しました。学生と議員でグループを作り、若者の政治参加について、佐賀県の魅力 PR と情報発信についてのテーマについて、それぞれ意見を交換しました。若者の政治参加についてでは、若者にも親しみやすい分野に対して、わかりやすいコンテンツを作ってはどうかなど、学生から見た政治や行政のイメージについて、様々な視点から意見が交換されました。ホームページにも掲載しています。QR コードがあります。以上で、佐賀県議会だより、ナンバー65を終わります。お聞きになったご感想、ご意見をお寄せください。佐賀県議会だよりの次号は9月1日発行です。政策発行、佐賀県議会事務局政務調査課、郵便番号 840-8570、佐賀市城内1丁目、1番45号。電話番号は 0952-25-7306。ファックス番号は 0952-25-7279。メールアドレスは議会 gikai@perf.saga.lg.jp です。ホームページアドレスは https://www.perf.saga.lg.jp/議会/gikai/です。録音編集。佐賀県立視覚障害者情報交流センターでした。